9月17日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと僕たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はコッシーと
ケンタと
フータと
ツッキーと
ひなで
お送りします。さて
はい、
はい、今週も始まりました。彩り大通り通信です。
はい、
はい、そうですね。今週はまあ、
はい、
来週からっていうんですかね。
そうですね、
来週からちょうど学校祭ウィークといいますか、
はい
はいはい、メディア局にとっては学校祭ウィーク、
もう
1週間を通して学校祭に取り組んでいく習慣になりますかね。
そうですね、
はい、この1週間まあ忙しくはなります。とても忙しくはなりますね、
はい、
ですが皆さんこうねしっかり寝て、
はい、
しっかり食べてしっかり仕事を、
はい、
仕事をね、
はい、
していただければなと、
はい、
もう19日、あさっての月曜日から、
そうですね、
あのまず機材の設置から始まるので、はい、もうそこからねもうしっかりともうバリバリとね仕事ができるように前日は、
はい、
もう早くもう9時に寝ましょう、
はい、
もう9時に寝ましょう前日はね、
はい、まあ、忙しいけどその分充実した期間になりますからね。
そうですね、
もう達成感はすごそうですよ、
ね、そうですよ、楽しんでね学校祭まで学校祭終わるまでね、はい、ぜひ全力投球全力疾走全力疾走をね、はい、していただければなと思います。はい、はい、1週間頑張っていきましょうね。
はい、
今日の放送も頑張っていきましょう、
はい、
はい、ということで始めていきたいと思います。はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。
はい、今月のメッセージテーマは秋といえば、皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、さてここからは私がお送りする彩りブックスのコーナーです。
イエーイ。
はい、彩りブックスとは彩りメンバーがお気に入りの一冊を紹介するコーナーとなっております。
はい、
はい、私が今回紹介するのはこちらの本と、越谷治さん作日だまりの彼女という本です。
おお、
はい、
なるほど。
はい、この本のジャンルは恋愛小説となっております。で、ここであらすじを、まあ、さらっとお伝えしたいと思います。
はい、お願いします。
幼馴染と10年ぶりに再会した僕、かつて学年有数のバカと呼ばれ冴えないいじめられっ子だった彼女はモテ系のできる女へと驚異の大変身を遂げていた。でも彼女、僕には計り知れない秘密を抱えているようで、その秘密を知った時、恋は前代未聞のハッピーエンドへと走り始める。誰かを好きになる素敵な瞬間と同じくらいの切なさと、全て詰まった完全無欠の恋愛小説という風になっております。
へー、
これを聞いてちょっとでもちょっと興味を持っていただければ、
はい、
ちょっと嬉しいなと思います。
はい、
はい、ここからは 作品の魅力をお伝えしていきます。
お願いします。
この本はまず主人公の奥田康介という人物の視点、一人称視点というような視点で物語が進んでいきます。
あ、なるほど、
なるほど、
なるほど。
はい、小説では視点と呼ばれるのは大きく分けて2つ、一人称視点と三人称視点なんですが、三人称視点だと彼は彼女はといった感じになるんですが、この一人称視点だとこの奥田康介がどう感じたか何を見たかというような感じで進んでいくので、その人の心情の深いところまでの描写の多さから、そうですね、あの感情移入がしやすい ような話になっています。
なるほど、
う
ん、
そしてこの本の特徴と言ってもいいようなエンディングなんですね、うん、
エンディング、
はい、終わり方がなんか一般的な恋愛小説とはちょっと違った感じになってまして、なんでしょう、こう白雪姫とかシンデレラとか最後は本当にハッピーエンドっていう感じで終わると思うんですけど、それとはちょっと違ったハッピーエンドになっていますので、ぜひ読んでみてください。
でもハッピーエンドはハッピーエンドなんですね。
ハッピーエンドですね、バッドエンドではないです。
なるほど、
ちょっとほっこりするような感じのエンディングになってます。
気になりますね。
はい、でこの作品映画化もされておりまして、うん、はい、2013年に映画化されています。でこちらはまた小説とは違った物語となっていまして、
違った物語、
はい、もともとのこれを原作としてまた新しい物語と言ってもいいような出来になってまして、言葉で表現するとすると日だまりの彼女イブといった感じで、もしもといったような感じになっています。
なるほど、
はい、
なるほど、
気になる方はぜひご覧になってみてください。はい、と こちらの本との私と出会いは、他の、うん、私読書家で他の本をいろいろ買ってるんですね。
なるほど、なるほど、
はい、で他のものを買いに書店に行った時に平積みされていて目についたんですよ、
うんうん、
平積みわかる、
はい、
分かる、まあ、
なんかこう普通は本棚に背表紙がこう並んでる感じなんですけど、その下の棚に表紙が表になって積んである、
う
ん
う
ん
う
ん、
ありますね、
はい、それでこの特徴的な表紙と、
そうですね、
そうですね、
に
惹かれて、シンプルと言いますか、
シンプルというか、
うんうん、女の子がボーンと、
はい、
はい、
背景が黄色とかでちょっと目立ちやすい
ですね、そうですね、うん、はい、他の本とは違った出来になっているので、うんうんうん、ぜひ書店で見てみてください、
はい、
はい、以上これで私の彩りブックスのコーナー終わりたいと思います。ありがとうございました。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。またこの番組はインターネットサイトニューゾーン FM でも、聞くことができます。サイトのアドレスは www.nzfm.jp です。またこのサイトでは特典として映像も見ることができます。あのメンバーのですね、放送中の様子を見ることができますので、ぜひこちらでもご覧ください。
はい、お願いします。
はい、じゃあ次は9月10日にあった萌えれ沼の花火大会ボランティアについてお話ししたいと思います。
お花火大会、
こちらのボランティア、あの大通高校のキャリア探求、今年から入ったキャリア探求の一環として、うん、
はい、
僕ふーたとツッキーが行ってまいりました、うん、
なるほど、
参加してきました。
なるほど、
はい、まあ、ボランティアなんですけど、
うん、
準備する人スタッフが50人で、ボランティアが 200人で、まあ、大体あの会場を撮影するんですけれど、
ほうほう、
まあ、その広さ 189ヘクタールということで、ちょっと、
ま、ヘクタール
広いのは分かるけど、
うん、そうですね、
うん、まあ、とにかくすごい広いんです。
すごい広い、
うん、広そう、ヘクタールって聞くと広そう、はい、
萌えれ沼公園なんですけど、1990年まで不燃ゴミ の埋め立て地だったんですよ。
あ、
ずっと一面ゴミだらけということで、そこから、ま、市民の方やいろんな人が、
うんうん、
あの掃除とかして、
うん、
で、まあ、2016年、まあ、5回目になるんですけど、
うん、
もうと2万3000人の来場者を、
ま
あ、
まあ、来ることになる、まあ、すごいイベントに発展したわけなんですけど、
はいはいはい、
そんなボランティアに行ってきて、うん、我々僕とツッキーは、
うん、
あの席 の, あのプレミア席 の, あの、うん、椅子を、まあ、置いていったりとかして、しかもそのプレミア席なんと普通に、はい、チケットで買うと7000円するんです。
あ、
すごい。
高 倍
7000円ですごい。
その分特等席ですから。
あ、そう、はい、もうそこでもう雨に降られながら我々は、まあ、椅子を出して、
はあはあ、
つないで大体音をたくさんして、
そうですね、あの安全面を考えて椅子と椅子をつないだりとして、こう皆様が安全に花火をご覧いただけるように会場を設営するという、
はあ、
すごく大変な、
すごいです、ね、
大事な作業だった。
大事ですね、はい、プレミア席っていう、
は
い、しかも
そうですね、はい、
大事です ね
我々でいいのかなみたいな
そして後半は、はい、僕たちやった仕事としては、
うん、
あのお客さんが持ってくるチケットをもぎるって言ったら分かるかな、うん、
もぎりですかね。
そうですね、あの半券に、まあ、もぎって
採点
して渡す
みたいな、
はい、ビリッてやってね、
それを
渡すっていう、
はい、ツッキーが1時間ほど、
そうですね1時間ほど、
僕が2時間ほどその作業をまあ、ずっとなんか言いながらやっていて、まあそれは大変でしたけど
あの、はい、私たち担当したのが東ゲートっていうシャトルバス あのターミナルがあるところで、バスが来る感覚で人が多く来るんです、
はい、
なるほど
波のように来ますよね、
はい、
バスの台数分ずら
っと来ますかね、ずらっと並んで、はい、
けど大変だったんですけど、うん、あのお客さんが笑顔でありがとうございますとか、
うんうんうん、
そういう声をかけてくれるのが嬉しくて、うん、まあ、結構あっという間に終わっちゃいましたね、うん、2時間でも、う
ん、なるほどね、
大会1時間、私は1時間だったんですけど、うん、交代まで、
はいはい、
あのこれ本当に1時間経ってるのかなっていうぐらい短く感じる感じで、うん、すごく、
うん、あっという間というか、
あっという間で、
や仕事をしてるからあっという間的なね、
は
い、
集中してやってたんだろうなみたいな。
2時間体感が30分ぐらいで
過ぎ去っていきましたね、はい、時間が
なんか暗いよみたいな、
いつの間にかっていう、はい、あまだ明るい時期か、時からもう
あの開場したのが4時だったので、
はい、ああなるほどなるほど、
うん、はい、うんうんうん、まだまだ、まあ、若干日は沈んでるんですけど、うんうんうん、明るい時間帯からです、
まだちょっと明かりがあった時間帯から、
はい、6時ぐらいにはもう真っ暗です。
真っ暗になってました、はい、
でそのボランティアに参加した人はあの、まあ、僕今着てるんですけど、
うん、
この記念 T シャツをもらえて、
着てたんだ、
着てるんですよこれ、燃える沼でもらった T シャツ、
見えてるかな、いや見えてないかな
はい、まあ、今年の、
ね、
はい、今年のはこの、まあ、ピンクな、まあ、コッシー先輩に似合いそうですよね。
すごいこの服欲しい。この服欲しい、すごい。
で、また3000円ぐらいの席になるんですけど、そのチケットを、もう花火が見れちゃうチケットももらえるんですよ。
そのボランティアで、
はい、ボランティアが終わった後解散してみんなで見に行けるという、そういう、
すごいですね、
1日頑張った、はい、給料というか、なんというかご褒美というか、そういう感じでチケットをいただいて、その当日した参加した6名の生徒でみんなで固まって花火を見ました。
へえ、
はい、
ですよね、音楽に合わせてどんどん上がって迫力がまたすごかったです、ね、
どういう花火が綺麗だったとかあるの2人は。
あの立体的なあのプロの技術士が作った、
う
ん、あの丸なんじゃない、丸じゃないんですよ、 3D なんですよ、見たら分かるんですけど、
なんかこう言葉では表現しきれないこの
しかもラジオだからさらに分かんない
奥行きがあるのかな。
そうなんです、
奥行きがあって、
数年前まで花火って完全な丸とかだけだったじゃないですか、
はいはいはいはい、
じゃなくてなんか楕円形とか、
はい、
へえ、
鼻の形になってるとか、
3D なんですね。
すごいですね、
はいはい、
花火が飛び出してくるっていう、
なんか飛び出して見えてるような、
すごい、
はい、
遠近感のある、
はい、そうそうそう、
うんうんうん、
でそのまあこの記念 T シャツが欲しかったり、その花火を無料で見れ、うん、見たいという人は、うん、あの来年もあのボレ沼の花火大会ボランティア募集してますので、
なるほど、
来年参加してみてはいかがでしょうかっ はい、して、はい、僕の話は終わらせていただきます。
はい、はい、ありがとうございました。はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 e メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは秋といえば、こういうのを見ると秋を感じる、〇〇の秋など、皆様からメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい。
はい。
さて、ここからは、
ここからは。
続いては、9月10日に学校で行われた TRPG。はい、に参加したとりどりのりょうちゃんに取材をしたのでその報告をします。
TRPG お願いします。
まず TRPG の説明をします。
はい、お願いします。
TRPG はテーブルトークロールプレイングゲームの略で、
うん、
ゲーム機やコンピューターを使わずに紙や鉛筆、うん、サイコロなどの道具を使って、うん、ゲームマスターの指示に従って遊ぶゲームであり、自分でキャラクターを作り、そのキャラクターになりきってストーリーを作ることができます。
なるほど、特殊ですね。
ちょっと変わってますね。
変わってますね。はい、
はい、今回はソードワールドバージョン2とソードワールド完全版、10分の1クトルフ神話のうち、りょうちゃんは10分の1クトルフに参加したそうです。
なんかクトルフ神話って聞いたことあります。
はい、そうだね、うん、
そうですね。
はい、内容は、はい、ある新聞記者に俺が働いている病院は何か危ないことをしているんだよと友人に言われるが、うん、なんとその友人が音信不通になってしまい、友人の彼女や同僚のカメラマン、アルバイトの大学生と共にその友人を見つけて事件を解決するというストーリーになっています。
おお、なるほど。
なんかちょっと危ない感じがしますね。
そうですね、なんか事件の匂いがしますよ。
なんかもうその友人生きてるのかなって心配になりますよ ね、
なんかちょっと気になりますよね。どういうちょっと興味を持ちました、今の一瞬で。
早い、音信不通っていう時点でちょっと。
そうですね、はい、
はい、
うん、
そして、
はい、
うんうん、
そうですね、この体験会っていうことなんですけど、うん、これ今年から年に数回ということなんですが、はい、去年までは年1回で開催されていたそうです。でこの体験会、今回紹介している9月10日の分は2回目で、1回目は春に私も行ってきました。
なるほど、そうなんですね。
出ましたね。
出ました。はい、
うん、
その時はどんなことをしたの？
と私が今回のりょうちゃんと同じく10分の1クトゥルフ、うん、で、うんうん、今回はクトゥルフをやったりょうちゃんはですね、歌風っていう他のシステムを遊んでました。で他には今回も言われてたソウルワールドというのもやってました。
へ、
うんうん、体験会でこう複数のやつが出されて、うんうん、最初にある程度の軽い説明を受けるんですよ、
うんうんうん、
でその後自分がどんなのやりたいなとか、これやってみたいなっていうのに参加しに行くというような感じになってます。
楽しそうですよね。
あのそういうのを好きな方といっぱいお話ができたりとか、新たにそういうのを好きな友達ができる感じのすごく楽しいイベントになってます、はい、
ちなみに今回はりょうちゃんはこの中で何をしてきたんですか？りょうちゃん、
りょうちゃんどんなイベントに出会ってきたのかな、10分の1クトゥルフで。
りょうちゃん、ほうほう、りょうちゃんジャーナリストをやったって聞いたんだけど、
なんかリーダー役だって言ってましたね。
おお、なかなか
リーザー役だったんですね。ジャーナリスト、
なんかジャーナリストで、うん、なんかそういう証拠をつかみに行くみたいな、あ、なるほど、すごく地雷を踏みに行きそうなキャラクターでしたね。
真っ先に死にそうなですね。
なんか
聞くだけじゃ何でしょうね、うん、その画面ゲーム機とかそういうのなしにで本当にできるのかなって。
普通にホラーゲームみたいですよね、
はい、ねえ、なんか、はい、普通のゲーム機でやるような内容のものを
アナログでできます。
アナログで
お金かかんなくていいですよね。
電気代が、
そうですね、電気代もかからないし、
ソフト代もかからないし、はい、
ねえ、どうやってやってるんですか、そういうのは。何を使ってやるとかって、
スゴロクのようにサイコロを振って出た目によってすることが決まるそうで、う
ん、あー、スゴロク形式、
そうですね、出た目でこれだけできるよみたいな、うんうんうん、こういうのができるようになるよみたいな感じで。
へなんかスゴロクっていうと普通の6面のやつが思い浮かぶんだけど、
あ、サイコロ、
今回は6面のスゴロクを使ってるの。
6面だけじゃないと思います。
あ、そうなんだ、いろんな面があるんだ。
あります。
へ、
変わったのだと100面ダイスなんていうものもあるらしいです。
100面
はい、
今回はね、どうなんでしょう、使ったんでしょうかね。
今回は何使ったんでしょう。
今回使ったか分かる。
聞いてなかったです、
ね、まあ、聞いてなかったね、うん、きっと
使ったかな
使うでしょうね。
使ってたらちょっと面白そうですね、
はい、
う
ん、今回りょうちゃんは何のダイスを使ったの。何使ったの。クトゥルフで10面ダイスかな。
10面
って言ってたような気が
します。ああ、10面なんですね、うん、10面ダイス、うん、どうなって形がちょっと
思い浮かばないです。
なんかいろんな面、ね、
僕はもう6面ダイスしか知らないので、はい、あの6面ですよね、はい、あれ、はい、普通のやつが6面ですよね、はい、そう、6面ダイスしか知らないんでね、うん、10面、
そうです、あの10分の1って言われてると思うんですけど、クトゥルフ神話の本当の方は、さっき紹介した100面ダイスっていうものを使って遊ぶんです。
へえ、
その10分の1なので多分10分10面サイコロを使った。
え、すごい気になる。すごい TRPG ってなんか難しそうだなとも思ったし、
はい、
なんか正直面白いのと思うんですから、
ちょっとまだ知名度も低くて、はい、
そうなんだよ、だからね、いろいろと知れたような気がする。
うん、そういう人を増やすための体験会なんだと思います
ね、
はい、
すごい、
うん、その開催してる先生によると、
うん、
あの11月にもう1回その体験会があるということで、
本当
興味がある方は、
そうなの、
はい、参加してみるといいと思います。
参加したい、めっちゃ参加したい。ね、ジャーナリストやりたいわ。ジャーナリストやりたいわ。リーダーやりたいわ。
リーダー、
はい、ということで、まあ、こんな感じですかね。
からも大通り高校メディア局がお送りする彩り大通り通信にお付き合いください。
はい、
はい、
ということでですね、はい、皆さん
来たる、
9月21日から24日ですね、
はい、
何がありますか、はい、改めて聞くけど、
改めて、はい、
改めて、今日は聞いてないや、
うん、
聞いてないや、はい、改めてじゃない、何がありますか、
何がありますか、
はい、もうみんな一斉に行きますか、
はい、
はい、せーの、
学校祭、
はい、ピンポンピンポンピンポン、はい、はい、ということでね、はい、21日から24日、まあ、21日は学校祭の前日祭ですね、
はい、
ということで、前日祭盛り上げまして、はい、そして22日が、祝日なので、
うん、
その22日を挟んで23、24に学校祭、はい、本番と、
はいはい、あります
ありますということでね、
はい、
まあ、メディア局の方は、
はい、
実は、
はい、実は
19日月曜日からですね、
はい、
もう学校祭が始まっています。実は、
はい、
準備ですけどね、
うん、
メディア局はもう1週間忙しいということでね、
はい
はい、19日に機材設置やら何やらこうごちゃごちゃとやりごちゃごちゃいろいろとやりまして、
はい、
いろいろとね大変に過ごしますが、
うん、
どうですか皆さん、楽しみ、まず、
それ楽しみです。
楽しみ、
はい、楽しみ
っていう
楽しみですね。
楽しみ、
そうですね。
ね、みんなそれぞれの配置がねあるとは思うんですが、
ね、
みんなちなみにどこの配置か、あ、
配置を聞くんだ。
配置頑張るっていう、あ、まあ配置は聞かなくていいか。ね、みんなそれぞれの配置でね。
ね、
あの一生懸命本番ね、
はい
はい、ステージは忙しいんで、
はい、
そうですね、
ね、頑張っていただければなと思います、はい、まあ、はい、そのステージの仕事もあるんですが、
うん、
まあ学校祭も楽しむということでね、
はい、
みんなは何が楽しみか、まあ、ステージの発表でも何でも楽しみあります。
模擬展を見たりとかすれば、
模擬展ね、
学校、うん、高校生からの学校
祭、いいですね、もう
そんな感じですよね。
高校、そうだよね、高校の学校祭初めてだもんね、
うん、1
年次は。そうだよね、
一体どんな感じなのかも想像全然できないんですけど、
そうですね、去年か、楽しいよね、
うん、
なんか模擬展もたくさんあって、
模擬展もなんかお店のなんか内装とかがすごく凝ってて、
うんうん、
見てても楽しいし、
ね、
食べても美味しい、
う
ん、
あ、
そうそうそうそう、もうなんか本当に学校さ、なんか定時制だからどうなのとかっていう、
う
ん、ところもあるけど、
うん、
まあ学校祭はなんて言うんだろう、定時制とか関係ない感じっていうか、うん、もう全部の部の人たちが集まってごちゃ混ぜになって、うん、その学校祭をやるので、まあ、うん、普通の学校と変わらない、
うん、
むしろちょっと
かぶっちゃった
むしろがかぶったね、
はい、
むしろね、
うん、
他の学校、全日制の学校よりも盛り上がるんじゃないかな。
あ、
ちょっとね、あの大通高校にあるのゆるさみたいなところが、
そう、聞いてるというか、うまく
あれなんですよね、あの、
うん、
ファッションショーっていうのが、
ああ
の、あ、一大イベントとはしてありまして、
ありますね、
それがあの先生たちも出る、
そう、
助走する、
そう、普通に格好として出るんではなく、
うん、
助走して出る、ね、
それは
ことです。
面白そうですね。
去年はね、
すごかった、
すごかったですよ、
すごそうですね。
いや、もう生徒一人で、あとはもう先生何人もいる、
そうでしたね。去年のその生徒の一人っていうのは、あの、もう卒業しちゃったんですが、はい、
卒業したメディア局員の、はい、彩りに前出てたあのせいや先輩、
はい、せいやさん、
まあ、
せいや先輩が出てましたね、
はい、もちろん優勝ですよね、
はい、せいや
先輩は
ダントツで優勝でした。
すごい、
はい、ね、先生方のね、そういう、うん、
ところも見れ
て、というところもね、普段見れないんでね、
うん、
もう学校祭でとことん楽しんでいただいて、
はい、
あ、先生たちといえば、確か先生たちは体育館で踊るのではなかったかな、
うん、おお、
すごいですよ、
ね、そうなんですよね、
去年も踊ってましたね、
はい、去年は、
あ、去年はなんだっけ、
あれですね、
恋するフォーチュンクッキー、
うん、そう、恋するフォーチュンクッキーを踊って、
うん、
みんなでやってましたね、
みんなでやってた、
盛り上がってましたよ、すごい、今年は何を踊るんでしょうね、楽しみにして、
楽しみですね、
ね、本当に
もうメディア局として写真に収めなきゃいけないですね。
いや、もう本当に写真の方はもうそこでもう存分にね、
撮りまくりますよ、
パシャパシャパシャパシャやっていただいてね、本当に楽しんで、そこも楽しんでね、まあ模擬展も楽しみつつ、ステージ楽しむ、
はい、
ステージね、うん、
ステージ楽しんで、
ステージ今年はもうダンスをする人たちが多いっていう声に聞きまして、
ね、去年よりも、
ね、
去年ってだってあれだよね、もうなんか一組、
一組ではない、
二組、
まあそんなにそんなにいなかったけど、
うん、そういなかったんだけど、うん、今年はもう
すごいいっぱいいるらしくて、
うん、そんな感じで、
ステージもねすごく見応えがあると思います。
うん、ぜひね、体育館、体育館でやってるんでね、当日は 来てくれればなと思いますね。
あれですよね、彩りの、うん、あの通り祭特別編というものが
ありますね。それは2日目の24日、うん、何時ぐらいだったっけ。
11時25分ぐらいかな、
うん、そうですね、
それぐらい、
それぐらいなのでね、
はい、
そこ今聞いてるあなた、
はい、
あなた、うん、ぜひね来ていただければなと思います。公開収録なんで、うん、みんなの顔もクリアに見えますよ。
はい、
はい、はっきり見えます。
生ですからね、
生なんで
ね、
はい、
我々の姿もクリアに見える、
はい、声もクリアで、顔もクリアでね、
実際のお客さんまでいますからね。
はい、そうですよ、ぜひね見に来てくれればなと思います。
はい、
はい、
ということでね、学校祭楽しみましょう、
はい、
ということで以上学校祭の話でした。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、今週も元気にお送りしてきました。
元気ですよ、
はい、ではまずですね、コーナーの振り返りをしていきます。
はい、お願いします。
一、はい、枠目が彩りブックス、ツッキーが日だまりの彼女を紹介してくれました。
はい、
はい、ぜひ読んでください。
ください、
はい、続いてはですね、ツッキーとフータが、
はい、
9月10日にあった萌出沼の花火大会のボランティアについて話してくれました。
はい、
はい、そして次が、ケンタがですね、9月10日にこちらもですね、あの大通り高校でありました、うん、TRPG について話してくれましたね。
はい、
そして最後が、コッシーが、まあ、学校祭についてですね、
はい、
進行をしてみんなでお話ししていきました。
そうです、
はい
はい
はい、続いて、曲を振り返っていきます。
はい、お願いします。
はい、1曲目がセクシーゾーンで We Got to Go、
We Got to Go、
2曲目が中山優馬でミッシングピース、
ミッシングピース
、はい、
ミッシングピースですね。
はい、
はい、
で、3曲目が、V6 で、スカイザーリミット、
イエーイ、
イエーイ、
はい、
はい、で4曲目が、トキオでラブユーオンリー、
イエーイ、
で最後5曲目が平成ジャンプで冒険ライダー、
オーイエーイ、オーイエ
ーイ、
はい、
まあこの曲テーマ、うん、何か、はい、まあ結構ピンとくる人いるんじゃないかと思いますが、
そうですね、
まあ、なぜこの曲テーマなのかと言いますと、ジャニーズですね、曲テーマですね、
はい、ジャニーズです。
今日ですね、北エールですか、
北エール
で、そうですね、
あの平成ジャンプがコンサートを行っているとのことで、
おお、めでたい、
めでたい、
めでたい、
彩りメンバーのですね、はるか先輩が言っているということで、
そうですね、今もう16時開演ということなんで、もう絶賛盛り上がり中、
盛り上がり中
ですね、ね、
やっぱりジャニーズのコンサートって行ったことは私ないんですけど、楽しいのかな、
僕はもう過去5年ずっと毎年行ってたので、
お、
はい、関ジャニ8で、
お、
はい、ライブに行ってたので分かるんですけど、
うん、
ものすごく楽しいです。
あ、そうですよ、
ものすごいです。患者には面白い、あのユーモアがあるんで、
はい、まあこの週末は平成ジャンプで盛り上がりますが、
そうです、ね、
来週はなんとね、先ほどもお話ありましたように、うん、学校祭がいよいよ始まります。
は
い、
イエーイ、ね、
メディア局も大活躍です。
はい、
そうですね、
はい、楽しみたいですね、
楽しみましょう、
はい、
はい、
ね、コッシーもいろいろ変装したりするのかな、
おお、本番でのお楽しみ、お楽しみということでね、
はい、
はい、はい、ではですね、コッシーの変装が気になったところで、
はい、
今週の放送はですね、お別れのお時間です。
はい、
はい、今日の放送はひなと
コッシーと
ケンタと
フータと
ツッキーで
お送りしました。来週も土曜日の夕方4時にお会いしましょう。この番組は大通り高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。